も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヘブル人への手紙11章を開いてください。今日は代表して野村義人兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後でこの11章の6節だけ皆さんと一緒に声を合わせてお読みいたします。では義人兄弟、11章6節だけ読んでください。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
はい、聖書を開いている方お読みいたします。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。ヘブル書11章は信仰の書です。今年は説教で何度も語っておりますように宗教改革500年、そして先週の10月31日は宗教改革記念日です。マルティン・ルターは1517年10月31日ウィッテンベルグ城教会の扉に95箇条の公開質問状を貼り出しました。その日が宗教改革記念日となっています。10月31日です。マルティン・ルターの主張は大きく3ついつも語っています。第一、信仰のみ。私たちが罪許され神に義受け入れられるのは十字架のイエス・キリストを信じる信仰のみ、行いでもお金でもありません。2番目、聖書のみ。聖書のみが誤りなき神の言葉です。そして3番目、万人祭司。イエス・キリストを信じて神の子となった聖徒はすべて神と人に仕える祭司であると今日は宗教改革記念日にちなんでマルティン・ルターが主張した第一のこと、信仰のみ、信仰について皆さんと考えていきましょう。今読んだところ、聖書には信仰がなくては神に喜ばれることはありませんとあり、次に2つの理由が記されています。なぜなら神に近づくものは第一、神はおられるということ、次に神を求める者には神は報いてくださるお方であることを、この2つを信じなければならないからです。口語訳では信じるはずだからですと、だからであるとあります。去年しまい、この天地を作り皆さん一人一人を作り命を与え生かしてくださる神様、皆さんのためにたった一人子イエス・キリスト様をも、ね、与え、御子だけではなく全ての良いものを与えようとしておられる天のお父様、この良いものしか私たちに与えられない神様の、まあ、計り知れない恵みを皆さんが受け取る手、それは信仰の手です。ですね。信仰によって皆さんは神様の恵み祝福を受けます。ですからですね、信仰がなければ神様の祝福を受け取ることができません。ですから神様は信仰がなければ喜ばないとおっしゃっているのです。信仰のことをギリシャ語でヒュッポシタシスと言います。ヒュッポシタシス、これは2つの言葉の合成語、ヒュッポというのが下という意味です。シタシスは支えるという意味です。つまり下から支える台のことです。まあ、ここに一つのですねこれも台と考えます。台があります。でこの上に私たちが何かを乗せようとするとき、また自分がこの上に乗ろうとするとき、皆さんは一度この台を揺さぶります。必ずですね。そして物を乗せても大丈夫か、自分が乗っても大丈夫かですね、揺すぶってですね、それを確認するわけです。十分強度があり乗せても大丈夫と分かったらその上に物を乗せます。 強ければ強いほどですね、大きい重いものを乗せることができるということです。信仰も同じなのです。信仰は大ですですね。その上に神様の祝福が乗るからです。神様は皆さんを祝福する前に一度あなたの信仰を揺すぶられます。大の強さを確かめられるわけです。ですね。つまり苦しみや試練が必ず来ます。祝福の前にはだってテストを受けるからです。ですね。その時もうつぶやいたりですね、自分の人生を呪ったり他人のせいにするようではあなたは失格です。神様の祝福を受け取ることはできません。つぶやきは信仰ではありませんですね。では一箇所聖書を開きましょう。ヨブ記を開いてください。ヨブ記の、じゃあ吉田兄弟、はじめに一章の一節から三節まで読んでください。
うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500首、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。そこでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。
はい、一節、うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていたとあります。このヨブには7人の息子と3人の娘がおり、非常に多くの家畜としもべもおり、大変裕福な人。ここに東のですね、人々の中でと書いてある。この東って書いてあるのはエルサレムから見て東という意味です。常に聖書はエルサレム、イスラエルを中心にしています。東から博士たちが来たとありますね。イエス様の時エルサレムから見て東からという意味です、ですね。その中では一番ですね、裕福な富豪でした。そのヨブが一日にしてその全てを失います。神様のテストが来たのです。試練です。でそのことは6節から19節の間に記されていますが、この全てを失ったヨブはその時何と言ったでしょうか。吉田兄弟、一章の20から22まで読んでください。
この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、血に振りひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
ヨブは立ち上がって上着を引き裂き、頭を剃り、血にひれ伏してですね、本当に砕かれた様子が書かれています。言いました。私は裸で母の胎を出た。裸で賢子、元のところに戻ろうですね。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴を言わなかった、こぼさなかったとあります。さらにヨブに対する神様のテストは続きます。では吉田兄弟、2章の7、8読んでください。
サタンは死の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。
サタンがヨブを打ったので、ヨブの全身、足の裏から頭の頂まで全身が悪性の種物、皮膚病に侵されました。しかもヨブの妻はこう言います。はい、2章の9節読んでください。
すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。
それでもなお、こうなってもあなたはまだ神を信じ続けるのですか？神を呪って死になさいと妻は言うのです。それに対するヨブの答えです。はい、2章の10節読んでください。
しかし、彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても、罪を犯すようなことを口にはしなかった。
私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けなければならないのではないか。あなたが言うことは愚かだ。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。ヨブの信仰は揺すぶられました。しかしヨブは神に対する信仰、神様はどんなマイナスもプラスに変えるお方ですね。最善をなされるお方。神に対する信仰を固く守りました。その結果、ヨブの人生はどうなったでしょうか。ヨブ記の一番最後を見ましょう。42章です。では、義時を歌い、12から17まで読んでください。
主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000首、メロバ1000頭を持つことになった。また、息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレン、ハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。この後、ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。
人生の全般でも神様に祝福されたヨブでしたが、後の半生はもっと祝福され、すべての2倍を受けました。ヒュッポシタシス、神様の信仰のテストに合格したのです。この度、藤井恵子先生もですね、お若しされました。藤井恵子先生、45歳になってイエス様を信じてからの方がより多く試練を受けました。しかし、藤井恵子先生は神様に、なぜこんなことが起こるのですかとは言いませんでした。そうではなくて、神様、このことは何のためにですね、起こるのですか。神様はこのことを通して私に何を教え、何をなさろうとしておられるのですかと試練の意味を問い、神様に従い続けました。そして今日のように神様に大きく用いられる器となっておられます。兄弟姉妹、皆さんの信仰は必ずテストされます。試練が来るということです。揺すぶられます。それでもあなたは神様に従い続けますかですね。聖書は言います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられるということですね。求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないのです。どうぞ決してつぶやいたり、人のせいにしたり、マイナスの言葉を口にしないでください。そうすれば信仰の落第ですね。イエス様を信じて神のことになった兄弟姉妹たち、クリスチャンはですね、3種類の動物の子に例えられますね。猿の子と犬の子とカンガルーの子です、ね。猿の子はお母さんが移動するときお腹にしがみついています、落ちないように。犬の子はお母さん移動するとき口にくわえて連れて行かれますですね。 カンガルーの子は袋に入っていつもお母さんと一緒です。皆さんは猿の子クリスチャンですか、犬の子クリスチャンですか、それともカンガルーの子クリスチャンですかつまり神様にしがみついていますか、神様に加えてもらうクリスチャンですか、それとも神様に運んでいただいているクリスチャンですか、ですね。一箇所聖書を開きましょう。ルカ15章を開いてください。はい。で、はじめに義人兄弟、ルカ15章の11節だけ読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった、
はい、この場面は聖書の中で特に有名ないわゆる放蕩息子の例えと言われるところです。ある人に息子が2人あった。次の12節から24節に弟息子のことが、25節から32節に兄息子のことが記されています。はじめに兄息子から見ていきましょう。この兄は大変真面目な息子です。では義人兄弟、15章の29節を読んでください。
しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。
ご覧なさいお父さん、私は長年の間お父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。にもかかわらずこの兄息子は祝福を受けていません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。この兄は典型的な猿の子型クリスチャンです。兄弟姉妹、私たちが神様の恵みや祝福を受けるのは、皆さんが真面目で神様の戒めをきちんと守っているからではありません。ちょっと誤解しないでくださいね。真面目で神様の戒めを守ることはとても良いことです。しかしそれが神様の祝福を受ける方法ではないということです。ですね。私たちは神様を愛しているから、神様の戒めを守ってですね真面目に生活をするのです。皆さんが神様の祝福を受けるのは、皆さんが神様の子供だからなんです。あなたが真面目でですね、きちんと戒めを守っているから祝福を受けるのでありません。あなたは神様の子供だから受けるんですですねみなさんが神様の祝福を受けることができるのは、皆さんが神様の子供だからです。頑張っているからではありません。神様はですね、神様これだけしたからこれだけくださいという取引されるお方ではありません。取引などなせませんですね私たちはですね、神様の愛を知って神様と交わり奉仕してですね、神様に捧げているわけです。子供であるということは、巨霊島、何というですね、特権でしょうか。皆さん神様の子供である、つまり神様をお父さんと呼べることは、もう何というですね、特権でしょうか。ある牧師が説教の中でこのように言いました。皆さん、子供であるということがどれほど大きな特権であるか、特権であるのか考えたことがありますか。例えば、私の家に呼び鈴を鳴らさずに入ってくるのは私の子供たちだけです。よその子が呼び鈴も鳴らさずに挨拶もせずに勝手に家に入り込んでくるようなことはまずありません。もうそんなことをすれば家宅侵入罪でですね、訴えられてしまいます。自由に家に出入りできるのは子供だけに与えられた特権です。子供は自由に玄関に出入りし、勝手に冷蔵庫を開けてジュースを飲み、安心してソファーに座りくつろぎ、家族と交わり家の中を走り回り、 ですね、おねだりし、すべてのものを共有することが許されていますですね。家の中で自由にできるのは子供だけです。そしてやがてわずかばかりではあるが、あるにせよ親の財産を受け継ぐ特権に預かれるのは子供だけです。子供であるということがどれほど大きな特権であるのかを考えるとき、皆さんが神様の子供とされたとき、与えられる特権がどれほど大きなものであるか、ね、恵みであるのかということに気がつかされるでしょうと、こういうですね言っています。兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリストを救い主と信じたですね、その瞬間から神様の子供です。そのことはガラテヤ書の3章の26節こう書いてあります。私だけお読みいたします。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。また4章の7節にはこう書いてあります。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。イエス・キリストを信じたその瞬間から、兄弟姉妹、皆様は神様の子供なんです。この天地を創造された神様はあなたのお父さんです。そして子供である家にあなたは相続人です。神様の持っておられるものをあなたがいただくことができるということです。神様は何を持っておられるんでしょう。地とそれに満ちるとは、満ちるものは私のものであると書いてある。銀銀も金も私のものであると書いてあるね。神様は大金持ちですよ。あなたはその子供です。子供であるということがどんなに大きな素晴らしい恵みであり特権であるかを知ってくださいですね。よく祈ってよく奉仕してよく捧げているからですね、神様は皆さんを愛されるのではありません。神様の子供ですから特別に愛され、神様の祝福を受けるのですですね。どうぞこの兄息子のようにですね、猿の子クリスチャンを卒業してください。しがみつく信仰をですね手放してくださいですね。もっともっと神様にですね近づいて甘えてですね、神様におねだりをしてください。このお父さんは兄息子に言うんです。私のものは全部あなたのものですね。じゃあ義人兄弟、ルカ15章のですね、31節読んでください。
父は彼に言った。子よ、お前は いつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ、
はい、お前はお兄さんに言いました。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものなんだよってですね。なぜ兄はですねそれをいただけなかったのでしょうかですね。求めなかったからです。お父さんくださいと言わなかったからだけなんですですね、はい、どうぞ皆さん神様にくださいと言ってくださいですね、はい、神様に近づき甘えておねだりをしてください、ね、はい。で第2番目がいいんですね。子犬型のクリスチャンです。弟息子の場合を見てみましょう。弟は放蕩いたしました。で義人兄弟、ルカ15章の12から13読んでください。
弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。
はい、父親が生きている時から財産をもらい、早々に遠くに旅立ち放蕩し、湯水のように弟は財産を使い果たしてしまいました。はい、14から16読んでください。
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、 その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。
何もかも使い果たし、豚の世話をし、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思いましたが、それすら食べられませんでしたですね。まあ、これが私たち人間の姿です。栄光の神様の目から見たら、私たち人間はですね、この罪と汚れの中の世界の中で、まあ、豚小屋で働くですね、ものの姿です。それで神様はこの弟息子をご自分のもとに連れ戻されました。はい、で吉田兄弟15章の20節読んでください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。
この弟息子の姿がですね、子犬型クリスチャンです。子犬は時々親犬の元を離れ自分勝手にさまよいます。親犬はそれをじっと見ていますが、子犬が危険なところへ行くと首をくわえて連れ戻します。私たちも自分勝手な行動をし、時にぶつかり行き詰まり窮地に陥りました。ちょうどこの弟息子のようですね。そんな時神様は私たちを捕まえてでね、首根っこをくわえて神様のもとへ連れ戻してくださいます。ですが兄弟姉妹、こんなことを繰り返していては成長はありません。罪を犯しては悔い改めですね、神様から離れては悔い改めて元に戻るですね。この繰り返し、わがまま自分中心と神様の懲らしめの繰り返しですね、まあ、黒い豚に餌をやっているようなクリスチャンですね、こんなことではですね、成長はありません。離れては戻って、離れては戻ってですね、ありません。第3のタイプがですね、カンガルーの子型クリスチャンです。で吉田兄弟21節から22節読んで、
息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良いものを、良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
父親のもとに戻った弟息子。もうあなたのことを呼ばれる資格はありませんと言ったにもかかわらず、父親は弟息子を再び息子の地位に戻しました。急いで一番良い着物を持ってきて、真っ白な罪もシミもシワもないですね、イエス・キリストの救いという義の衣です。この子に着せなさい。手に指輪をはめさせ、指輪は印鑑の印、親の財産を受け継ぐということ。足に靴を履かせなさい。当時奴隷は裸足でした。家族の一員として迎えられたということです。イエス・キリストを救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんは今この瞬間ですね、この弟息子のように一番良い、ね、救いの衣を着て、手に指輪をはめ、足に靴を履いています。あなたは神様の家族です。神様の家にいるのです。ですね。神様はあなたのお父さんです。はい。では、吉田兄弟、23、24読んでください。
そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
はい、兄弟姉妹、このそして親は宴会を開きました。兄弟姉妹、イエス様の弟子の生活は毎日が宴会です。宴会です。お葬式ではありませんですね。賛美と踊りとごちそうと喜びの生活です。 これがカンガールの子型クリスチャンです。もちろん神様は私たちが背いた時に罰をですね、罰や試練を与えられますけれどもですね、基本的にイエス様の弟子の生活は宴会の生活です。もう弟息子は親元から離れることはありません。お父さんのところが一番いい、居心地がいいし、お父さんの言いつけに従うことほど幸せなことはないと知ったからです。藤井恵子先生のですねお証の中にこういうものがありました。子羊の中には特別やんちゃなのがいて、何度でも柵を飛び越えて群れから離れようとする。羊は自分の力では生きられない。群れから離れては死を意味します。そこで羊飼いはその子羊の命を助けるためにやむを得ず子羊の足を折ります。次に羊飼いは折ったところをすぐきちんと合わせて添え木を当て包帯を巻きですね、骨がつくまでどこへ行くにもその子羊を抱いて歩き、抱いて食べさせ水を飲ませます。そしてやがて骨折が治った時、その子羊はどの羊よりも羊飼いに深い愛と信頼を抱き、羊飼いの声をよく聞き分け、その御声のみに聞き従う羊となり、ね、最も良いリーダーと育っていくのです。神様は私たちを傷つけられますけれども、それを包みですね打ち砕かれますが、その手で癒してくださりですね、私たちを神様の懐に抱いてくださいます。では一箇所聖書を開きます。ガラテヤ書5章16節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所を読み出します。では吉戸兄弟、5章16節だけ読んでください。
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
はい、で開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。私、これパウロの言葉です。御霊によって歩みなさい。巨礼姉妹、これがイエス・キリストの弟子の生活の真髄です。クリスチャン生活の真髄は御霊によって歩むということです。これ以上の人生はありません。カンガルーの親はお腹の袋に子供を入れて運んでいきます。同じように聖霊様は皆さんの人生を神様の愛で包んで御心に沿って運んでいってくださいます。猿の子のように頑張らなくてもしがみつかなくてもよいのです。委ねていけばよいのです。でこの委ねるというのが信仰なのです。明け渡すことです、ですね、犬の子のように自分勝手に歩まないことです。神様の考えは私たちの考えとは異なり、はるかに素晴らしい人生を備えておられます。主法に書いておりませんが、もう一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙8章を開いてください。8節です。では吉田兄弟、ローマ書8章8節だけ読んでください。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
ここに肉にあるものはですね、古い自分の罪の性質ですね、あるものはですね、神を喜ばせることができませんって書いてある。私たちはよくこういう言葉を使います。私はこういう性分だからですね。皆さん、性分は肉ですですね。あの人はああいう性分だから、性分は肉です。肉に歩む人は神を喜ばせることはできません。だからあなたはその性分に死ななければなりません。どうしたら死ねるでしょう。イエス・キリストにつながることです。イエス・キリストにつながれば キリストが十字架で死なれたようにあなたも死にます。キリストが死から復活されたようにあなたも新しい命によみがえります。性分は肉ですから、性分を許さないでください。肉です。肉にあるものは神を喜ばせることはできないのですはい、じゃあ少し飛んで、義時兄弟13、14に読んでください。
もし肉に従って生きるのならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
もし肉に従って歩むならあなたは死ぬのです。聖書で死ぬということは関係がない、関わりがないということです。あなたが肉によって歩むなら神との関係を失いますということです。もし御霊によってですね、体の行いで、これがさっき言った性分です、を殺すならあなたは生きるのです。神との関係を持つのです。神の御霊に導かれる人が誰でも神の子供なのです。ここに肉にあるものは神を喜ばせることができませんとあります。最初私たちが読んだところは、信仰がなくては神を喜ばせることはできませんと書いてありました。肉に歩むことは信仰ではないのです。御霊に歩む人が信仰によって歩んでいるのです。キレ姉妹、あなたは信仰によって歩んでください。すなわち御霊に従って歩んでください。どうしたらよいでしょうか。明け渡すことなのです。前も語りました、聖霊様は真摯です。ですから強引にあなたの生活に介入されません。あなたが自分勝手にしていても聖霊は黙って見ておられます。しかし自分の自分勝手をやめて、聖霊様、この問題をですね、あなたに明け渡します。私の人生を、私の時間をあなたに明け渡します。あなたが私の主人となり、私を支配し導いてください。明け渡すことです。聖霊は明け渡した分だけ働かれます。 50% 明け渡せば 50% あなたの人生に介入してくださり、 100% 明け渡せば 100% 介入されます。聖霊は皆さんが明け渡した分だけ介入されます。皆さんが自分の考えや頑張りであろうとすれば、聖霊は手を後ろに回してじーっと見ておられるだけです。ああ行き詰まったなと思われるだけです。もうすぐね、助けてくれと言うだろうと待ってらっしゃるわけです。助けてくださいと言った時に、空見ろと聖霊は助けられるだけなんです。こんなことばっかり繰り返していたんじゃクリスチャンの成長はありません。これ犬型クリスチャンと言いましたですね。どうぞ初めから明け渡してください。私はこう祈っています。聖霊様、ここに私のスケジュール表があります。全く今白紙です。あなたがスケジュールを組んでくださいと言っている。毎日のスケジュール、1週間のスケジュールを聖霊様に組んでもらっています。で、聖霊様が、ね、行くべきところ、会うべき人、語るべきところ、言葉、なすべきこと、聖霊様あなたが導いてくださいと、ね、いつも明け渡します。聖霊様、完璧にスケジュールをです、ね、調整してです、ね、私たちの人生を導いてくださいます。これがカンガルー型クリスチャンなのです。袋に入ってください。そして運んでもらってくださいどうぞカンガルーの子供のように日々聖霊に導かれ運ばれて歩む兄弟姉妹となりますようにですねイエス・キリストの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください目を閉じて、こう語られた、今日語られたことを思い起こし、反省してください。キレ姉妹、神様が皆さんを愛して祝福してくださるのは、あなたが頑張っているからではありません。ですね。 あなたが神様の子供だからです。この放蕩息子の弟息子は放蕩したにもかかわらずお父さんのところに走り寄ったために、お父さんは受け入れて大きな元の息子の地位に戻し、大きな祝福を与えてくださいました。あなたは神様の子供だから祝福されるのです。神の子であるということの意味とその特権をどうぞ悟ってください、ね、そしてですね、もう同じ失敗、肉による失敗を繰り返さないように、ね、いつも聖霊様と共に聖霊に導かれ歩む巨大姉妹となりますように。肉にあるものは神様を喜ばせませんし、信仰がなくては神様に喜んでいただくことはできません。今日は宗教改革記念日にあたり、この説教をしました。本当に神様に天のお父様と呼びかけ親しく交わり、神様が備えておられる全ての良きものを、ね、受け取る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。1分間自分の口で祈ります。今日の説教を覚えて感謝決心悔い改め、どうぞ自分の口でめいめいどうぞ祈ってください。天のお父さん。